こんにちは、門垣敏子です。今日は第1月曜日に毎月配信しています、もっと知りたい認知症のこと、このお話をじっくり伺ってまいりましょう。いつもお話ししてくださるのは三田市地域包括支援センター看護師でいらっしゃいます、認知症地域支援推進の寺坂理沙さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日は同じく、この認知症地域支援推進でいらっしゃいまして、今日は愛地域包括支援センターからお越しいただきました看護師の浦川福美さんと、そして社会福祉士の岸田美咲さんに加わっていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。チラシをいくつか、ね、お持ちいただいたら、9月は認知症啓発月間、1年に1回力を入れていろんな方々に、でタイトル見るともっと知ろう、もっと語ろう、認知症とありまして、ちょうど私たちの配信している番組のもっと知りたい認知症のこととすごくリンクしてて、はい、ちょっとドキッとしたりやったと思ったりというところなんですけど、
そうですね、9月の21日が世界アルツハイマーデーということで、そうですね、はい、でその9月のアルツハイマーデーが21日なので、9月は世界でもそのアルツハイマー月間、また先月お話しさせていただいた認知症基本法の中でも、はいはい、9月を認知症月間で、認知症の21日を認知症の日と定めるというふうに、制定されてまして、まあ、認知症をより皆さんに知っていただく機会ということで、はい、市内でも10カ所以上を超える場所でですね、今日一緒にお話ししていただく、浦川さん、はい、認知症地域支援推進員が包括支援センター市内6カ所ございますが、そちらに各1名ずつおります。でその推進を中心に、認知症啓発のポスター作成したりですとか、はい、各地でその9月にイベントを開催する予定にしております。
そうなんですね、はい、肌感覚でいかがですか。認知症というのはもう随分皆さんに浸透してきたなっていう思いは終わりですか。
やはりね、ご家族様から包括って本当に相談があるんですけれども、はい、相談場所っていうところでも悩まれてはりますし、やはりその、変わっていくご両親とか、
はい、ご家族のことね、
ご家族様の戸惑いとかはすごく感じます、
はいはい、ただ一般的に認知症って言われてからまだ20年
ぐらいですかね。そうですね、ちょうど20年ぐらいですね。地方という呼称から認知症に変わってというところですけれども、やっぱりこう名称が変わってもその症状に対する思いというところは、あまりこう一般に、ね、知られても変化が少ないのではないかなというのが、
そのほとんどが誤解でもありますし ね、 すね、ある一部分だけを大げさにとってっていうところもあるので、でも今ずいぶんご本人発信が、ね、増えてきたので、あ、誤解だなとか、あ、はい、これはこちら側のお話の仕方でずいぶん変わるんだなとかっていう、私は直接いろんな、ね、現場の方ともお話をさせていただくこともあったので、変わってきたかなと思うんですけども、ご相談に来られる方々っていうのはそういう意識なく困ってやっぱりご家族が来られるわけですね。そうですね、
物忘れが、ね、ちょっと増えてきたので、やっぱり認知症じゃないかっていうので、
やっぱりその辺はそのような理解をしながら、
そうです、
ご相談に、
はいはい、
ご家族からの方の方が多いですか。
ご家族とか、ご近所とか未成さんとも連携しているのでね、そういう方たちの相談あります、家族が一番多いですかね、その中でもね、
そうですか、
身近な方たちっていうので、はい、
その方たちはやっぱり不安なので来られるということもあるんですよね。
そうですね、今まで言っていなかったことで、ここにあったものがないとか、そのスケジュールを忘れたりとかっていうので、はい、あら、どうしたんやろお母さんとかっていう形で気づかれる方っていうのもあります、
はい、そういう方たちにはどのようなお話を紐解いていかれるんですか。
そうですね、やはりどういうことがあったのかっていうところ、具体的なことを聞いて、はい、やはり本人さん ね、ご家族不安に思われてるっていうことであれば、
ね、その不安が一番 ね、
そうですね、
もうご本人も、ご家族もそこが一番のこうなんとか取り除けないかっていう大きなしこりのようなものがありますよね。で、
寺坂さんね、が、ついてくださっている物忘れ外来の紹介であるとか、 あとは、はいはい、もう主治医がいてはるの、かかりつけの先生がいてはるのであれば、はいはい、やっぱりそのようなご不安をお話をして、うん、専門物忘れ外来とかっていう形で、うん、そうなんですね、相談につなげるっていう形をしております、
はい、うんうん、そういうお話をされた時に特にこう抵抗っていうか、いやまだうちはそこまではとかっていう、そんな感じはありますか？
ご本人がね、やっぱりそういうご自覚があるのであれば、そこは抵抗はないんですけれども、
物忘れが自分がどんどんひどくなってきたと、
そうなんですよ。でご家族の方だけであると、やはりね、ご本人さんをどうね、説得じゃないやけれども、うん、受診につなげるのかっていうね、
そうですね、
そういう場面もあります、
うん、そのあたりは寺坂さんはどのようにお声掛けされるんですか？
そうですね、先ほど浦川さんの方からあった物忘れ相談担当させていただいておりまして、はい、やはりご家族だけで来られると、うん、本人はその物忘れをしている自覚がないので、うん、でまたその認知症じゃないかって言われることはやっぱりすごく不安なんですね。
ものすごい、そうですね、で
今のところは生活も成り立っているし、うん、なんで病院受診しなきゃいけないんだっていう、はいはいはい、拒否感が強いというのは聞きます、がやはり私どもとしてはその早期対応、早期発見というところをなんとかご理解いただこうという形でお話をさせていただいて、まあ結構皆さんね、お体の方の健康診断、はい、例えば血圧が高い低いですとか、うんうんうん、コレステロールが高くなってきた、糖尿がどうかっていうところは、はい、よく健康診断をお使いになったり、うんうん、病院にかかりつけをお持ちになられたりはするんですが、なかなかこう頭の方っていうのは今のところ大丈夫と、うん、おっしゃる方の方が、で私もおそらくその一人ではないかなと思います。こうして日々活動しているのでね、何も問題がないのかなとか、いざ問題があった時に病院に行こうかなとか考えがちだと思いますが、ご家族さんにお勧めするのが、その定期的な健康診断の一つとして、頭の方もお体の方も今の状態を見ておいた方がいいんじゃないかなってお伝えいただいたりですとか、あとご本人に問題があるというふうになってしまう、感じてしまわれていると、うん、どうしても拒否感が強くなりますの で、本当はご本人さん連れて行きたいんですけれども、その例えばそのご主人であればその奥様が、うん、私がちょっとね検査に行きたいんだけれども不安だから一緒に行ってくれないかなとか、なんかそういった形で
役割を作るんですね。
そうですね、はい、じゃあだったら一緒に行こうかと言ってくださる方にも中にもいらっしゃいますので、やっぱりどこかおかしいからってなかなかダイレクトに伝える関係性であればいいんですけれども、
難しいですね。
そうですね、非常に
デリケートなところですよね、そこはね、
はい、物忘れ相談という担当させていただいておりますし、はい、浦川さん岸田さんのようにそれぞれ包括の窓口の方で、はい、来られた場合に、日曜に限らず高齢の方、高齢の方が地域でお暮らしする時の相談窓口として普段対応されておりますので、でもその中でもやはり今回、啓発月間ということお話もあるんですけれども、多くは日曜の、ね、ご相談も多くはなってきておるかなというところですよね。
そうなんですね。とにかく9月は月間ということで、いろんなところで皆さんまた目にもされると思いますけども、今日はその一部になりますけども、愛市民センターでの活動、早速じゃあご紹介いただけますか？
はい、愛地域の方で、8月30日から9月27日まで愛市民センターの1階のロビーと、はい、この時図書館の方も分館としてありますので、
そこであります、ね、
認知症に関わる本を置いてくださるというのと、はい、あとちょっと紹介も少し、はい、していただけてます。で、はい、やはりねこの期間、去年もねすごく貸し出しする方も多かったっていうことも、
そうですか、
おっしゃってました。
一箇所にそういう関連 の、 書籍があるって嬉しいですね、
はい、であと山水園、愛知域で唯一の施設なんですけれども、山水園の方にもねそういう、物忘れ認知症に関連した本の、パンフレットとか、ごめんなさい、ポスターの、を掲示チラシとかも置いておりますのでね、
はい、
ぜひね来ていただければなと思っております。
あのなかなか自分でこうあの情報をこう取りに行こうと思ったら難しい内容でもあったりするので、はい、こういう時を使って発信をしようと思っていらっしゃるのでぜひ皆さんも、ね、お出かけいただきたいと思います、
はい、
その中でも今日もう一つご紹介いただけるのが9月8日に何か企画されていらっしゃるお話詳しくご紹介ください、
はい、ありがとうございます、はい兵庫認知症希望大使の古谷和幸さんを支えているご家族のお話っていうことで、はい これはやはりあの愛知駅でやはりこの1年間、うん、あの介護者を中心にあの少し動いてみようかっていうのでこれ認知症 の期間の一環なので、9月8日という形で開催させてもらうんですけれども、はい、やはりその当事者のご理解と、うんうん、あと支えてくれる方たちの少しあのヒントとか対応のコツとか、やはりその支援者のつながりとかっていうところをこの研修で少し、ねはい、来ていただいた方にお持ち帰りいただければなっていうので思っております、
いわゆる生の声ということですね。そうですね。でもちろんご本人の、ね、発信も多いけれどご家族の発信もぜひということになるわけですか。
決してねやっぱり、おつらいかったこととかやはりその、戸惑いであるとかやはり、古谷さんは若年性認知症の方であったので ね、
はいはい、ハニー FM にも何度かお越しいただいてますので、
そうですよね、お仕事のこととか、はい、そのやはりその相談場所として家族としてもどうしたらいいのかっていうこととか、はい、あとやはりあのやはり支援者の方につながったっていうことでね、やはりはい、息子さん自体もお仕事もされてた方なのでね、やっぱりそういうつながり方とかっていうところではこれからねやはりご家族として当事者も家族も生活していかなくちゃいけないの で
特に若年性ってことは本当にまだまだ支えるご家族がお若いですからね、はい、
そうですね。だから本当に細かいところなんですけれども、やはり運転もされてたところはやはり運転免許の返納であるとか、はい、やはりだんだん認知症もね進んでいくので、うん、ケアマネージャーさんもこの時に一緒にちょっとお話してくれはるんですけれども、やっぱりケアマネージャーさんと、ね、そういう周りの方で古谷さんをサポートしてくださる方もいらっしゃったのでね、そういう人たちとのつながりの中で生活できたこと、ただやはり認知症が進む中でだんだん物忘れがねやはり進行はしていくので ね、
そうですね、ゆっくりでも進行はしますね。
そうなんです。でそういう時にやはりその空間認識みたいなところで場所が分からなくなったりっていうところの部分であるとか、 あとやはりどうそれに対応したのかっていうところで、やはりその悪い方だけではなくって古谷さんがねやはり今何ができて何ができないかっていうところの部分もねすごく考えてはって、
ご自身が
家族様がね、
やっぱり家族が、
はい、できるところはやらせてあげたい、
すごい、そこはすごいですね。
そうなんですよ。でそこでやっぱり危険なこと、はい、やっぱりそこは中止しなくちゃいけない。周りの人が言ってもやっぱりご家族さんのお声っていうのはやはりご本人さんとらやっぱり一番なのでね、やっぱりそういうところの部分とかもお話してくださったりとか、実際ね今お家が難しくなった時、
はい、
そこ の、 タイミングとかっていうところの部分とかも
ずっと同居でしてらっしゃったけれども、はい、その形が取るのが難しくなる時があるわけですね、
はい、ということです。でその時にやはりそれがやっぱりなんて言うんでしょう、すごくこの介護者の、後でお話してもらうんですけれども、はい、家族がすごく責め感というか後悔というかそういうのがねやっぱりあるところもすごくあるんですけれども、ね、やっぱりそうじゃないよって
負い目に、ね、なってしまうところがある、
そうじゃないよっていうところで、はい、やっぱりお互いが本当に当事者がその人らしく生活できる、で、はい、やっぱり支援者も余裕を持って接することができるっていうところの部分の そういう流れっていうのをね、やはり今回、介護者の集いでも、この、古谷和之さんの息子さんの話でもすごく私たちも学ばせてもらったなって、
そうです
か、いうところがあるので、ぜひね、本当にご参考になるかな。これからやはりね、愛知域も高齢化していくのでね、はい、そういう、本当はご夫婦とか、あとやっぱりご家族とかご両親とかって抱えている方にはね、ぜひ聞いていただきたいなっていうお話になると思います。
はい、じゃあもう当日は具体的ないろんなお困りごとも含めて、はい、そしてその中から、はい、感じられた息子さんならではの、はい、当日ならでは の、 はい、すごい貴重なお話がお伺いできると。
ね、何よりもね、やっぱり家族様が少しやっぱりね、考えが変わったっていうところの部分とかもおっしゃってたのでね。
はいはい、そうですか。はい、当日は例えばどの地域からでも寄せてもらっていいんですか？
そうですね、とりあえず愛知域の方には、はい、回覧板とかは、を配らせてもらってるんですけれども、はい、もしご興味のある方は、ね、はい、はい、当日でも会場は広いので大丈夫です。
そうですか、はいはい、じゃあ、場所が今チラシをいただいてますのでご紹介しましょう。はい、今度じゃないです、9月8日の日曜日で、はい、場所が愛市民センターの2階の多目的室、とても広いところなので、はい、9時30分から受付が始まって、お話が10時ぐらいからですかね。
そうです、10時開始としておりますので。
はい、分かりました。はい、じゃあ事前に申し込んだ方がいいんですか？
ちょっと、ね、人数把握のために、はい、お電話でも全然受け付けております。はいはい、で裏面の方にね、ちょっとファックスで申し込めるようにしてるんですけれども、はいはい、ただもう全然ダイレクトにお電話でも愛包括の方に、
はいはい、じゃあちょっと番号を教えていただけますか？
は
い、
079-568-3900です。
はい、覚えやすいですね。でも、はい、もう一度お願いいたします。
はい、079-568-3900。
はい、ありがとうございます。そして今少し出てきました介護者の集い、こちらのお話もぜひお伺いしたいんです。定期的にされてらっしゃるんですね、岸田さん。
今回が2回目という形で、
は
い、
今度2回目を企画されました。はいはい、1回目はいつされたんですか？
1回目が今年の6月の9日に、はい、初めて開催させていただきました。
はい、その時はどんなテーマというかどんな内容だったんですか？
ですね、内容としては先ほども浦川さんの方がお話の方があったと思うんですけども、介護をされている方が、自分だけが介護をして、しんどい思いをされているんじゃないよということをちょっとお伝えしたい部分もあったので、
ちゃんと支える人がいますよという、
は
い、
なので、あなただけじゃないっていうのをちょっとお伝えしたかったので、ホッとする場所で、一度ちょっと介護経験のある方とか、その今実際に介護をされている方とお話をしませんかという形で、はい、開催させていただきました。
その両方の立場の方お見えくださいましたか？
そうですね、実際にも介護を経験されて、終わられた方であったり、実際に介護中ということの方もいらっしゃいました。
どんなお話がもしよかったら覚えていらっしゃる限りで結構ですけど、はい、どんな感じでした？
そうですね、ちょっと先輩介護の方にちょっと2名来ていただきまして、はい、今までどういった形でその方を介護されてたかっていうことを、はい、ちょっと包括の職員とお話ししながら、皆さんにお話を聞いていただきまして、でその後にちょっとグループワークではないんですけども、ちょっとグループに分かれて、実際に今どういったことで介護を苦労されてるかとか、その時のお気持ちとかを、ちょっとこう入っていただくような場を作らせていただきまして、ちょっとざっくばらんにお話をしていただくような機会を設けさせていただきました。
どのぐらいの時間過ごされたんですか、皆さん？
そうですね、 2時間。
そうです、あ、結構やっぱりとそうですか、はい、で今度はいつ企画されてらっしゃるんですか？
次回はですね、はい、11月の10日の
ということはもう秋が深まっているので、はい、もうこの暑さとは関係ないですねとにかく今は暑いですからね、はい、11月ですか。今回はどんなテーマ までと思ってらっしゃいますか。
今回はですね、うん、実際にその企画させていただいたメンバーの方と相談して、介護をされてるけども、実際にどこに相談すればいいのかっていう話が出たりですとか、
孤独ですからね、
でその、介護保険っていうのもやっぱりよく聞く部分ではあるんですけど、
お支払いもね、たっぷりとしてるんですけども、
定期的に支払っていただいてはいるんですけども、実際にその使うってなった時にはどういう手続きだったり、どういう風な流れになるのかっていう初歩的な、その第一歩っていうのがなかなか、聞きにくかったりですとか、そういう部分もあるので、その取っかかりの部分を最初にお伝えして、
嬉しいですね、
ちょっと皆さんに相談することへのちょっとハードルっていうのも、そこまで高くないっていうこととか、そんなことで相談してもいいんだなって思っていただけるような、入りでちょっとできたらなとは思ってます。
これは場所はどこでするんですか。
ホットステーションっていうところで、
これはどこですか。
西愛の方にあるんですけど、愛知区で、障害の就労の施設になるんですけども、実際にそこの、代表の方とも、打ち合わせとかもさせていただいてまして、もともとその介護者の集いっていう風に書かせていただいてるんですけど、介護イコール結構高齢者とか認知症って結びがちなんですけども、
そうですね、イメージがありますね、
今回、前回もそうなんですけど、障害の方であったり、垣根を越えてっていう形で、あらゆる分野の方の介護をされている方のお話ができるような場を作らせていただけたらと思いまして、
で、
ちょっと今回そういう障害の施設で実際に、お話、こういう施設があるんだっていうのを見ていただいたりですとか、でそちらで就労でクッキーとかも焼いていらっしゃるので、そこのクッキーも実際に食べていただいて、地域の方が、こういうことされててっていう交流の場をちょっとできたらと思って、場所もそちらで、相談してさせていただきました。
分かりました。これは、自由にその時参加すればいいですか。申し込みとかはいらないんですか。
申し込み用紙もあるんですけども、実際に当日とかにでも言っていただいても、ご参加していただけますし、で介護をしている方だけではなくて、実際にその当事者の方も来ていただいても、ご本人様も来ていただいても構いませんので、その場合はちょっと事前にどういったことに注意させていただいたらいいか
ご準備することもあるでしょうね、
お聞きさせていただけたらなと思っております。
はい、わかりました。少し先になりますが、11月10日介護者の集い、今年度に入って2回目ですかね、行われるということで、まずは前半、愛知域包括支援センターの皆さんの動きをご紹介いただきました。それではいつもお話しいただいてます寺坂さんに、今日はどんなお知らせになりますか。
そうですね、今日は私の方からも、認知症啓発月間ということで、各地いろんなところでのイベントも企画はしておりますが、今日は私の方からはですね、9月23日月曜日祝日になりますが、
秋分の日ですね。
そうですね、21日がアルツハイマーデーということなので、できるだけ近い日にちに寄せさせていただいたところなんですけれども、市民向け健康講座という形で、昨年度も開催させていただきました。知る見る聞く認知症ということで、講座を1日かけて開催いたします。こちらではですね、昨年度は疾患医療センターの先生に来ていただいて、認知症とはどういうものなのかですとか、あとはその認知症予防に関するお話を神戸大学のコア先生に、ご登壇いただいたりですとか、あとはデュアルタスクのトレーニング、体をしっかり動かしましょうというトレーニングを作業療法士の先生にしていただいたりという企画をしたんですが、今年度はですね、いろんな認知症のご相談、あとはラジオの方でもご紹介しましたタッチで脳の健康チェック、そういったもので皆さんからお伺いすると、 年齢を重ねてという部分もあるんですが、はい、なかなかこう上手な睡眠が取りにくいといった、
う
ん、
そうですね、
はい、ご相談、睡眠が取れないので集中力も低下してしまう、
ね、すごく違いますよ ね、
そうですよね、やはり
今ちょっとね、はい、暑くて寝苦しい日が続いたりするとなんだかもう集中力もないし記憶力も落ちてるしどうしようかと思いますけども、
そうですね、やはりしっかりして睡眠が取れないということはパフォーマンスですね、お仕事だったりですとか、ね、勉学だったりですとかそういったところへ の、
影響、
ね、パフォーマンスの低下というのも非常に影響がありますので、うん、まあ、そういった睡眠の重要性と効果についてというところを今年度は市立伊丹病院老年内科部長の伊藤典久先生にご登壇をいただきます、
はい、
でまたですね三田市歯科医師会副会長の松割さとし先生、
はい、
お体のバランスを保つときに、噛む力ってすごく大事なんですね。
スポーツマンも特におっしゃいますもんね、はい、
そうですよね、まあ、それもまた集中力とも、ね、関連もあるかと思うんですが、
はい、
やっぱり噛む力が低下する口腔フレイルと呼ばれるものも最近巷では、
そうですね、口腔フレイル、
はい、なんかそういったものもやはりきちんと予防をして、そこも認知機能の改善、パフォーマンスの向上というところにつながる、上がってくるかと思いますので、まあ、それをちょっとね、ガムを噛んで、噛む力がどのぐらいあるのかっていう、
これなんか特殊なガムなんですか？
あ、ちょっとね、その当日これは参加してぜひ体験していただきたいなと思うんですけど、
はいはい、
噛んでいただくのは本当見た目普通の
ガム
なんですよね、はい、まあ、そちらをちょっと体験していただいて、ご自分の今のお力がどうなのかっていうのを、はい、ぜひご経験していただければなという。
されたことありますか、寺坂さんは？
はい、
一度普通に噛めばいいですか？
普通に、はい、噛んで、まあ、そこからちょっとチェックをさせていただく。
それでこの噛む力は、
はい、
年代としてこの辺ですよって出てくるんですか？
そうですね、なんかそういう形にはなってますので、ぜひぜひ会場で楽しんでいただければなと思います。そうなんですね。はい。で、昨年度に続きまして、そして認知症の VR 体験、朝日新聞社さんのご協力で今回は、
はい、
まあ、階段を降りたり視覚認知のある方がね、やはりちょっと影が大きな穴に見えたりですとか、非常に高低差が分かりにくかったりですとか、
全員が全員その症状が出るわけじゃないけど、
そうですね、
そういう症状のある方も、さっきお話が出た古谷さんもどちらかというと、はい、その動きがとっても怖いんですって、以前スタジオから出ていかれる扉を開けた時に、
はい、
ここがまたげないと止まってしまう。
そうですね。
そしたら見え方として、
はい、
で方はまあお若いですし、ご自身も随分いろんな経験されたから、それをこう説明してくださるけど、説明できない方は例えば行こう行こうって引っ張っても止まってたら何してるのって周りは言ってしまいがちだけど、
そうなんです、私たちにとっては何の変哲もない床なんですけれども、ね、
普通の、はい、扉の、はい、前と後ろの差しかないんですけども、
やはり見え方、感じ方によってはそれがバリアになっている方もいらっしゃる。
なんか崖っぷちみたいに見える方もあるっていう。
そうですね、本当にこうビルの屋上に立たされて、例えばこう
怖い
隣に立ってる方がもうなんでこう歩けないの、
いかないのと
飛び込むことは非常に勇気のいることですよね、は
い、想像しただけでも怖いですからね、
はい、そういった認知症の方が見えている世界というのをこの VR の方で体験いただける貴重な機会になっていると思います。
そうですか、
はい、でサブ会場の方ではですね、前年度に続いて立ちで脳の健康チェックもありますし、とはですね、ご協力いただきました明治安田生命さんの方からですね、はい、血管年齢測定器やベジチェックと呼ばれる、これ、ね、手のひらかざすだけなんですけど、はい、ご自分のこう体の中にきちんとお野菜が足りてるかどうかなっていうのも
面白いですね。
そうなんです。で、非常に簡単にチェックいただける、デジタル測定の機械になっています。頭のパフォーマンスの向上と、もちろんやはりお体ですよね、皆さんが常に気を使っていただいている食生活ですとか運動ですとか、はい、そういったところ、この1日を通してですね、学んでいただける機会になっていると思いますので、はい、こちらはまだまだお申し込みを受け付けておりますが、
一応、
はい、先着順という形になっているものもございますので、
はいはい、
ぜひお早めにお申し込みご連絡いただければ嬉しいです、
ね、今ご紹介いただいたこのサブ会場での、
はい、
タッチで脳の健康チェック、
はい、
これは特に 今日のお話の最初に、ね、出てきたご家族の方、そしてご本人がなんか気になってるなっていう時に、病院まで行かなくてもいい、ここでこれは割と簡単にできるチェックでしたかしら。
そうですね、スマートフォン、タブレットを使用しまして、はい、まあ、出てくるトランプの柄をこう、うん、まあ、見ていただいて、はい、まあ、4種類のチェックをこう、うん、本当に指でタッチしていただいて、選んでいただいてっていうのを、約15分くらいかけてしていただくチェックになってます。うん、
15分結構長いですね。
そうなんです、やっぱり皆さんちょっとお疲れにはなるんですよね。ですよね、
集中力もいりますね。15分はかなり長いですね。はい、
その集中力が続くかどうかも、おそらくそのチェックの中で見ている、そのエーザイさんが、エーザイさんのそういったシステムを、
ね、ね、
はい、使っておりまして、これはもう世界でも、ノーノーという名前でエーザイさん出されてるんですけれども、
ここにパンフレットにあるひらがなのNO と、それから知るという英語の NO ですね。はい、
そうですね、
KNOW という、はい、
非常に有用性の高い結果が出る、
そうなんです、ね、
はい、チェックとなっておりますので、
いい機会ですよね。
そうですね、
そうですか。これは先着50名となってますが、はい、受けられるのは条件があるんですか。
一応そうですね、40歳以上の方向けにということで、はい、脳の測定の健康度の測定をさせていただいております。
はい、
でですね、講座の方、メイン会場の方の講座に関しましては、VR の体験がちょっと13歳以下の方は難しいんですけれども、
なんかいろいろ影響があるみたいですね。
そうですね、ちょっと影響を考えて、難しいんですが、はい、それ以外のところは年齢関係なく、はい、お申し込みの方を受けたまっておりますので、はい、
わかりました。まだこの先ほどのタッチで脳の健康チェックも人数的に大丈夫ですか。
はい、まだまだ余裕がございます。
はい、全体があるのは最初にご紹介いただかなかったんですけども、
はい、こちら、三田市、会場の方がですね、はい、三田市総合福祉保健センター、1階の多目的ホールがメイン会場、はい、サブ会場がそのお隣にあります1階第2会議室になっております。
はい、そうですか、はい、分かりました。9月23日月曜日でしたかしら、
ね、そうですね、月曜日の祝日
ということは連休になりますから、
はい、連休最後でお出かけの方もいらっしゃるかなと思うんですが、
お疲れにならないように近場での何かこう気分転換とか、さっきおっしゃった、ね、本当にご家族にとってね、はい、私も友人なんかもちょっと気になったりもしてるところもあるので、気軽にこういう場所にね行っていただいて、一緒にいろんなチェックをしながら、いや、タッチで脳のピンスクも面白そうよ、行こうよって、私もするわとかってなれば、はい、一番安心できますもんね。
そうですね、今回今年度ですね、はい、市内回覧、偽こう回覧で回してさせていただきましたら、タッチで脳の健康チェック保健センターで各月定期的にしてたんですけど、うん、そちらちょっと予約が今年度も全部埋まってしまいまして、
すごい、
はい、それほどご興味関心の高さが伺えるなと思ったんです。はい、でちょっと今でもまだご予約のご連絡いただいたりするんですが、うん、予約制の方はちょっと受付を終了しておりますので、よろしければこちらの9月の23日に足を運んでいただけるとありがたいですね。
はい、分かりました。じゃあ最後にお問い合わせと、はい、お申し込みもできますか。
そうですね、はい、もしお手元にこちらの
チラシ、
はい、チラシの方をお持ちの方でおられましたら、はい、お申し込みフォームはチラシの下の方にですね、うん、QR コードをつけております。そちらから、はい、ウェブでのお申し込みもできますし、うん、裏面がファックスでのお申し込みになっております。
はい、書き込んでいただいて
そのファックスを送っていただく形か、はい、あとはお電話でのはい、お申し込みも受け付けております。は
い、じゃあぜひお電話番号ご紹介ください。
はい、三田市地域包括支援センターでお電話番号が079-559-5941 079-559-5941 になっております。
はい、ぜひ皆さん関心のある方はお早めにお電話でもう一度確認されるなり、お申し込みされるなりということですね。では最後にリスナーさんにそれぞれメッセージ一言ずつで結構ですのでお願いしたいと思います。まずは浦川さんからお願いします。
はい、お一人で悩まないで、皆さんと少しね介護についてお話できたら少し心も軽くなるかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ホットステーションの、はい、 い、クッキーも美味しいです。
はい、ぜひ
美味しかったね。
はい、ぜひいらしてください、はい、ありがとうございます。じゃあ岸田さんお願いします。
はい、まあ、いろいろな悩みとかを抱えられている方とかもすごく愛地域の方でお話とかも聞くので、うん、まあ、そういった方たちが少しでもこう肩の荷を下ろせるような、うん、そういった場をちょっとできたらなと思ってますので、うん、お気軽に来ていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
皆さんが笑顔で待っててくださるのでも全然心配されずにまずはお出かけくださいってことですね、はい、ありがとうございます。そして最後に寺坂さんもお願いします。
やはりあの認知症というものをもっともっと皆さんに、うん、あの身近なこととして感じていただきたいな。 そのためにはあのいろいろと知っていただく情報を得ていただく場所というものを私どももあの常に新しい情報をあの手に入れながらですね皆さんに発信していきたいなというふうに思っております。うん、でこういった形で認知症の啓発をもう今後もあの一生懸命頑張っていきたいなというところと、とはやはりですねあの当事者の方たちがもっとこう気軽に認知症について語り合える場所、うん、そういったものの創出であったり、皆さん認知症の当事者の方と一緒に、あの競争できるこの社会の仕組みというところに、あの取り組んで専門職として取り組んでいけたらなって、これがまたあのこういった9月の啓発っていうのも一つになっているかと思いますので、ねはい、ぜひあのいろんなあの展示でもですねね、あの各地域包括支援センターの推進員が中心となって、うん、いろんな展示をしてます。あのそれぞれ、はい、あの催しとかあの掲載している内容も違いますので、まあ、いろんな場所に足を運んでいただける1ヶ月になってほしいなと思います。
わかりました。9月は、月間となってます。ぜひ正しい知識をゆっくり楽しみながらね、私たちも一つずつ増やしていきたいなと思います。もっと知りたい認知症のこと、今日はいつもの、寺坂さんに加えましてですね、愛地域包括支援センターから認知症地域支援推進員の看護師でいらっしゃいます浦川福美さん、そして社会福祉士の岸田美咲さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。